こんにちは、言語日和です。
この番組は上田ゼミのメンバーで行うラジオです。なぜゼミでラジオを行っているかというと、ラジオをすることにあたって卒論に必要な構成力、調査力を鍛えていくためです。この番組では私たちが気になったテーマについて毎回調べ、考えを深めることを目標にしています。ちなみにこの番組の名前、言語日和は、言語芸術学科は言語芸術作品を取り扱うので、言語芸術学科の言語を取っています。今回のメンバーは福岡女学院大学言語芸術学科3年の志保と
アッシュと
ミーコと
ゆきりん
の4人でお送りします。
はい、きよちゃん今回お休みです。
お休みです。
お休みです。
はい、
はい、ではでは4人で頑張りましょう。
はい、はい、さてさて、今回のテーマはですね、はい、桃太郎。
桃太郎、
まあ、皆さんご存知でしょう。
どんぶらこ、
どんぶらこ、おじいさんは山へ芝刈りに、
そうそうそう、はい、おばあさんは川へ洗濯にまあね、そういうね、みんなが知ってるようなね、本当に、はい、桃太郎についてお話ししていきたいと思います。
はい、はい。
そしてまた今回も、引き続きサイニーという学術論文データベースを資料として扱っていきます。
はい、
言語日和。
そうだね、まずは最初に、うん、桃太郎がどんなお話だったかをね、軽く ね
あらすじみたいな、
そう、アッシュにお願いしようかな。
はい、絵本とかで私たちが知っている桃太郎は、今回、楠山正雄さんの書かれた桃太郎、
はい、はい、
で、まあ、比較対象として今回メインでは取り扱う桃太郎は芥川龍之介の桃太郎になります。どちらも青空文庫に出ていますし、はい、書店でも購入できますので、興味のある方は買って、またはダウンロードして読んでみてください。
はい、
で、私たちが知っている、まあ、普通のって言ったらちょっと違うかもしれないけど、うん、絵本とかで知っている桃太郎は、うん、おじいさんが山へ芝刈りに行って、おばあさんが川で洗濯をしている、
はい、
そこに桃が流れてきて、
うん、
持って帰ったらパッカーン、うん、出てきたみたいな。
そうね、
そうそうそう。で、まあ、すくすくと成長した桃太郎は、
うん、
悪さをしている鬼を退治するよって言って、
うん、
おばあさんからもらったきびだんごを持ち、
うん、
道すがら、
犬猿鳥、
そうだ、犬猿鳥キジ犬猿キジの順番で、まあ、お供に従えて鬼ヶ島へ行き、
はい、
無事に鬼たちを退治して宝物とかを持って帰って、また幸せに暮らしましたっていう、ざっくりとした流れはこんな感じなんですが、
うん
うん、じゃあこの桃太郎と芥川龍之介の桃太郎、
うん、
どんな違いがあるのか、
はい、
その違いの方を挙げていきたいと思います、
うん、
はい、
まず一つ目、桃太郎で一番大事な桃、
はい、
はい、
この桃は芥川龍之介の作品では、桃太郎で一番大事なこの桃は、
うん、
とても神聖な神秘的な桃として登場するんですよ、
はい、
でこの桃は桃太郎が入っていた桃だけが特別というわけではなくて、
うん、
他にも人が入った桃はたくさんあったんですよ。
ほう、
ほう、
というのは浦島太郎だったり、
孫
子だったり、
そうそうそう、いたかもしれない。
そう、なるほどね。
そう、
そういうなんか英雄っぽい人たちが入ってるものがいくつもあって、
うん、
って感じなんだ。
そうそうそうそう。うんうん、もしかしたらあそこに落ちてきたのは桃太郎じゃなかったかもしれないっていう。
ああね。
あ、うん、まあ、でじゃあどうして桃太郎だけが、
うん、
まあ、桃太郎の入った桃だけが川に流されたかっていうと、
うん、
これはヤタガラスの、
うん、
まあ、影響というか、ヤタガラスがどうやら落としてしまったらしい。
ほう。
でそのヤタガラスがどういう存在かっていうと、太陽の化身でもあり、
うん、
こう導きの神様
へ
っていう存在で、
うん、
まあ、ヤタガラスによって桃太郎は、まあ、おじいさんおばあさんのところに導かれたみたいな感じになるんですね。で次に、まあ、無事におばあさんとおじいさんのところに行って、
うん、
すくすくと成長した桃太郎でしたが、
うん、
どうして鬼ヶ島へ行き、うん、鬼退治をしようとしたのかっていうと、
うん、
ここでは私たちの知っている桃太郎とちょっと違うところで、
うん、
鬼退治に行った理由は、
うん、
畑仕事からの逃避だったと鬼は鬼はどうも悪さはしてなかったみたいで、すごくいい鬼だった、そういい鬼だったみたいなんですね、
うんうん、
でもあのとにかく畑仕事したくない、
はい、
これやだ、うん、みたいな、
ニートか
そんなこと言わない、
はい、今流行りのニートさん、
流行りとか言わないねえ、やりたくないから鬼退治に行くみたいな、
うん
うん、でその芥川龍之介の桃太郎では、
うん、
鬼たち悪さをしてなかったんだけども、
うん、
まあ悪さをしている鬼の例として挙げられているのは大江山の酒呑童子、
うんうんうん、
これは盗賊の棟梁でお酒が大好きな鬼、うん、
はい、
でもう一つが、あ、もう一人が羅生門の茨城童子、これは京都を荒らし回ったとされている鬼の一人で、
うん、
酒呑童子の最も重要な家来だったと、
うん、
まあ、こういった鬼は悪さをしてるけど他はまあ穏やかに暮らしてますよっていう設定になってるんですね、
うん、
で、まあ、無事におじいさんとおばあさんのところを出て行って、
うん、
鬼退治に向かう桃太郎だけども、
うん、
まあ、お供にする3匹に出会って、うん、あ、有名なあのきび団子一つくれませんか、
うんうん、
あれは芥川龍之介の方では、
うん、
半分しかあげないって、
あ、一個あげなくって、
そう
半分、
そう一つくださいなってどんだけ言ってもいやだ半分しかやらない
ケチ
ケチ、すっごいケチな、そして、
うん、
3匹連れて、
うん、
鬼ヶ島行き、
うん、
鬼を退治しようとするんだけども、
うん、
絵本みたいに穏やかには済まず、うん、鬼は一匹残らず殺されてしまうと、
はあ、さよならなんだね、
そうで、
うん、
ちっちゃい、まあ、子鬼を人質にとって連れて帰って行くんだけども、
うんうん、
まあ、結局ハッピーエンド、幸せに暮らしましたっていう結果にはならなかったと、
あらら、
まあいろんな災いが起きたり、
うん、
まあ、復讐にあったりとかして、
うん、
それでも桃太郎はあ、みんなごめんねみたいな後悔はしてなかったっていう、
ああ、お兄さんごめんねはないんだ、
ないないですね、ため息ついてああめんどくさいみたいなそういう終わり方、
ただのクズじゃないか、
ダメだねもう
やめやめ、まあこういった流れになっております、う
ん
う
ん、はい、
はい、
では次はね、論文をね、
うん、
論文から見た桃太郎をね、
はい、
一人ずつ発表していこうか、
していこう、うん、
はい、
じゃあ最初はゆきりん、
はい、
はい、では私は芥川龍之介桃太郎、お前たちもいたずらすると人間の島にやってしまうよという佐藤嗣雄さんの論文を参考に話していきたいと思います、
はい、
はい、ではさっきの芥川龍之介の桃太郎の登場人物のおさらいをします、
うん、うん、
まず桃太郎、
うん、
働くことが大嫌いでケチです、
ケチだね、
きび団子を半分しかあげない、
あげなかった、はい、
でおじいさんとおばあさんは絵本みたいに穏やかではなく、まあ、桃太郎に愛想を尽かして、
うん、
桃太郎に早く出て行ってほしくて鬼ヶ島に行かせました
辛い、
最悪や、
辛いよ、
嫌だなそれは、
なんだこの息子は働きもせずに、
もういいよ
鬼ヶ島行ってこいっていう、
拾ったのに
いや労働力として拾ったのかもしれないね、
うん、うわ、でもそれはそれちょっと切ないな、
切ないね、
まあ、
働いて返してくれなかったんだね、
返してくれなかったんだね、
で次に、
うん、
鬼、
うん、
でこれは人間よりも平和を愛する種族であって、
うん、
人間こそ最も恐ろしい生き物と捉えています、
ほうほうほう、うん、まあ、鬼さんからしたら人間の方が悪いやつらなんだね、
そうなんですよ、一般的な桃太郎とは真逆なんですよ、
そうだね、
はい、
ほうほうほう、
まあ、鬼たちは、
うん、
子鬼が悪さをした時に、
うん、
親の鬼はお前たちもいたずらすると人間の島にやってしまうよと言ったみたいです
私たちで言うとなんだ、
最も恐ろしい生き物がいる島へお前を一人に置いていくぞ言われたことないよ、それは
何が嫌かな お化け出るよって言われても、あ、うん、
まあね、鬼が来るよじゃない、
鬼が来るよかな、
鬼のとこにやるよっていう
か、生ハゲ、生ハゲだ、
怖いわあれ、
怖いな。
あれとか、あのおへそを取られちゃうよとか、
雷様、
あ、
そう、
まあ、そういう脅し文句として使われるぐらいに人間って恐ろしい生き物だったんだなって感じがちょっとしますね。
うん、
で桃太郎は罪のない鬼たちを殺しました、
うん、はい、
こう進め進めって声を上げて、うん、鬼という鬼は見つけ次第一匹も残らず殺してしまえっていうこの残虐なことを言いながら、
うん、
桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り犬猿記事に命令しました、
うん、
でこれが、まあ、この論文を参考に言うと、うん、中国に進出していく当時の軍事日本の姿そのままだそうです。
怖いね。
そうなんですよ。
嫌やな。
当時の、うん、こうなんか社会状況とかそういうのもなんか入ってたのかなって思いますね。
そ
っか。でこんなことをした桃太郎たちは、うん、この後幸せになったのかっていうと、
うん、
まあそうじゃないわけですね、
うんうん
うん、
人質にとっていた抗議が成長して、
うん、
桃太郎たちを襲いに来て、
うん、
桃太郎は重ね重ねの不幸に見舞われため息をつきます。
ああ、
うん、あ
本当ね、それまさにそれだと思う。
ああ、
嫌やな、
うん、悪いことをして幸せになるのは無理だなって。
無理だな、
うん、まあ、そういうちょっと教訓もこの話には入ってるのかなって思います。
やった分返ってくるってことだよね、
はい、
うん、
気をつけなきゃ。
そうだ ね、どっちが悪いか分かんないけどね、
う
ん、
そうだね、
嫌、
うん、
だな。
そうだ、ね、
幸せに死にて、
いや本当それ。
OK、
うん、
はい、
ゆきりんお疲れ様、
はい、
お疲れ、
次お願いします。
はい、次は私かな、
うん、しほさん。
で私は、桃太郎の話という、溝口貞彦さんの論文からお話しします、
うん、はい。
でなんか私がすごく面白いなって思ったのが、
うん、
なぜ桃かっていうのが書いてあって、
リンゴじゃなくて、
そう、
うん、ブドウじゃなくて
桃なの、
柿じゃなくて
桃なの、
みかんじゃなくて
桃なの、
栗じゃなくて
桃なの。
もう思いつかない。
梨じゃなくて
桃なの。
一応全部木になるやつだよね。
そうだね、
うん、そうだよね、大丈夫だよね。
OKOKOKOK、
はい、ね
っていうのがあのかの有名なイザナギのあのお話ですよ。
うん、古事記だっけ。
ああ、うん、
うん、
そうだね、
うん、
あのイザナミさんがお亡くなりになりました、
うん、
イザナギさんは、うん、待ってって会いたいよってなって黄泉の国まで追いかけていきます、
うん、
そしたらイザナミさんも黄泉の国で腐ってたんですね、
うんうんうん、
でイザナギさん、うわやばい怖い、え何これみたいになって逃げるんですね、
うん
うん、
そしたらイザナミさん怒って来ちゃうんですね、
うん、追いかけてきたね、
そう
怖いな、
あれ怖いよな。
でイザナミさんのとこ鬼さんがいっぱいいてですね、
うん、
鬼さんがイザナギさんを追いかけるわけですね、
うん、
で、あやばいってなってるイザナギさんの近くには桃の木があったんですね、
うん、
でイザナギさんはその桃の実を取ってから鬼たちに投げるんですね、
う
ん、したら鬼たちはわーってなってなんかどっか行っちゃうんですね、
うん、
ということで、あの昔の古い伝説では桃は鬼を退ける呪力があったそうなんです、うん、そう
そういう意味があって、
うん、
桃になったんだ。
わかんない、いやっていうのもあるよってこと。
あでも納得できるね、それだったら、
う
ん、
そうね、鬼さん退治に行くのはこういうわけかなみたいな、うん、
桃だから、
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 そうそうそう、
リンゴじゃなくて
桃だから。オッケー、オッケー、オッケー、もういい、もういい、もういい、
はい、
次も言おうとしてた。
で、桃不老不死伝説っていうのがあって、
うん、
あのこれもまた有名なとこから持ってきてるんだけど、西遊記、孫悟空ですね、皆さん知ってる、そうそう。で、その孫悟空が3000年に一度実を結ぶ桃の木のね、禁断の実を食べてしまったんですね、
う
ん、
もう待てない、3000年に一度って
、うん、絶対待てない。
いや違うの、違うの、あのね、
うん、
こう上司がいてね、
うん、
孫悟空にもね、
うん、
上司がここの桃の、桃のね、桃園を、
うん、
桃、うん、
果樹園
みたいな、そう、守りばんしといてねって言ってて、
うん、
あれ食べちゃダメだよって言われて、うん、食べちゃったの。
食べちゃダメだよ。
悪いやつ。
言うとダメだよね。食べちゃうよそりゃ。
そうやね。そうね。見ちゃダメって言われると見たくなるしね。うん、入らないでって言われたら入りたくなるような、うんうん、人間の心理だ。
ね。
うん、それでそれ食べて、うん、不老不死になって、うん、そっからあのね、うん、こうみんなが知ってるあの西遊記の流れになるんですよね。あの大暴れする原因となったらしいっす。
へえ、はい。でも不老不死の話ってこう果物多いよね。あと北欧神話だったかな、あれもリンゴが確か不老不死の実ってなってた。
ふんふんふん、
うん、
はい、
多いんだな。これ果物じゃなきゃダメなのかね。
そうね、
ダメなんかな。
果物が食べやすいんじゃない。
食べやすいのか、
身近にあるんじゃない。
それか木になるから、
身近になるか、身近にあるからこそそういう話が生まれるんじゃないの。
そうなんかな。
だって不老不死の醤油って言われても食べたくないじゃん。
加工されてるしみたいな。そうだよね。そうなんか、ね、うん、
さらにですね、あの桃太郎といえばね、大事なポイントがあって、川から桃が流れてくるんですね。
どんぶらこ、どんぶらこ、湖じゃなくて
川なの。
海じゃなくて、
もういいよ。でその昔はね、ほら、うん、あの年取ったら家族に山に捨てられてたでしょ。
馬捨てだ。
そう、うん、もうばあちゃんだったら死んでこいと。
太宰治の作品にあるよ。
ありますね、
うん、
で子供は川に捨てられてたの。
ほう、
育てられないからとか、奇形だからとか、
ほうほうほう、
ポイってされて、でやっぱり捨てられたらやっぱ死んじゃうよね、川だから、うんうん、でしたらその川で死んだ子供たちの霊は、うん、カッパになったり、うん、水神になったりして、うん、通行人とかを同じ目に合わせようとして、こう川に引きずり込んで溺死させるの。そうで、その川や山っていうのは殺害や墓所を意味してたんだって。
うーん、
そんなとこから流れてくる桃太郎さん。
うわー、絶対曰くつきや。
怖い怖い
怖いわ。
絶対拾いたくない。
できれば見過ごしたいな。
で桃太郎もさっきは言ってたんだけど、
うん、
桃太郎は普通の仕事をしたくないから鬼退治なんだよね、
う
ん、
そうね、畑仕事っていう、うん、まあ多分彼にとってめんどくさくて、うん、代わり映えしなくて、
そう、
あーもうやだみたいな、俺はそんなんじゃねえよっていう感じだったのかな、
うん、うんうん、っていうのが、うん、天部の才能に恵まれてたからこそ、才能があるから他の人と同じことしたくない。
あ、ね、
そう、
鬼退治に行けるっていう才能ね。
戦う才能があったんだよ。
あ、そっか、
うん、で犬猿キジっていう風に出てくるでしょ、うん、なんで犬猿キジなのかなってなるでしょ、
うんうんうん、うさぎじゃなくて
犬猿キジ、
猫じゃなくて
犬猿キジ、
顔が、志保さん顔が。
ごめんなさい。
いやね、
うん、
十二支で説明できるんだって。これが
十二支みんな言える、
いきますか。
いいよ、
はい、
せーの、
ねえ牛とらうたつみ馬羊猿とり犬い、
OK です。
OK です、はい、
よかった、
常識あった。
まあそんな感じでね、
うん、
十二支での中で、あの鬼門の反対にあるのが犬猿キジなんだって。
へえ、鬼門ってあれだ、どうなんだったっけ、丸、
あ、
四角、うん、丸、四角、丸でいいんだっけ、
分かんない。
鬼門の反対側ってことはねえ牛とらう、あ、やばい、うん、まあ画像検索してください。
そうください。でその中で芥川さんは、うん、桃太郎は侵略者だって申してるわけですね。
は,
は, は, は, はい、
言語日和、
次はみーこね。
はい、
はい、私が参考にする論文は、うん、小学校外国語活動における桃太郎を使った授業展開、うん、英語劇化への過程と民話としての側面という西崎歌子さんの論文です、
うんうん、
この論文では英語の授業で桃太郎を扱うために複数の絵本を比較して、
うん、
見つめ直していて、
うん、
どの程度大筋を抑えたら桃太郎らしくなるかなみたいなことを話してます、
はい、
この論文で複数の絵本を比較して、うん、ここが一緒ここが違うみたいな表があったりするんだけど、
うん、
みんな桃太郎のあらすじを話してみてって言ったら多分細かいところ違ってくると思うんだよね。
ああ確かに、うんうんうん、そうかも。
どんな何が違うのかな。まあちょっとしたニュアンスか、
うんうん、
歌が違ったりとかするのかな。
そうだね、
うん、
でも桃太郎が川から流れてきておじいさんとおばあさんのところに行って、うん、僕鬼を退治するよって言って、
うん、
で財宝を持って帰ってきてめでたしめでたしっていう大筋一緒だと思うんだよね、
うんうんうん、
でこの論文の中でも違うところは表現かな。
表現なの。
物語の大筋じゃなくって、
うん、
例えばおじいさんは山へ。おじいさんじゃない、おじいさんだ、合ってる、うん、
合ってる合ってる大丈夫だよ。
おじいさんは山へ何をしに行った。
芝刈り
だよね、
うん、
でも今は子供にわからないからって木を切りにになってたり。
芝刈りわかるでしょ
なんで木切っちゃってんの。
ダメだよ
もう持っていくものが斧になるよね
ちょっと待ってちょっと待って、それは何、時代に合わせて、
うん、そうだね。
でも最近多いよな、時代に合わせて言葉変わるって、う
ん、多い。
時代劇とかでもさ、助太刀を助っ人って言ってたんだよ。
いやもう世界観変わっちゃうよ
横文字じゃんって言って
かっこいいな、
うん、いやもう世界観だよ本当に、
うん、肯定派になっちゃった、
うん、もうなんで
どうしよう、昔のドラマでティッシュって言ったらちり紙じゃなくって、おばあちゃんがティッシュ持ったとか言ってたら
やだなんでそんなこと言うのって思う。
ハンカチ持った
いいから、
はい、ごめんなさい進めます、
はいはい、
でストーリーの大筋は一緒で、
うん、
違うのは表現っていう話なんだけど、
うん、
でも桃太郎はだから全ての桃太郎という絵本とかにおいて、
うん、
一貫して正義の象徴、英雄として描かれてるわけだよね。
そうだね、うん、日本のなんだ昔話のヒーローの一人だよね、
うんうん、でそこがブレないのは、
うん、
桃太郎は時代とともにストーリーが意図的に変更されて国策に利用されてきたっていう背景があるみたい。
なるほど。
へえ、そんな絵本の国策に使うなんてけしからん
いや子供を洗脳するためでしょ。
ねえ、ひどいわ。
お国のためにみたいなね。
そうそう、
うわやだよ、そのねじ曲げちゃダメだよ、
純粋な心を、
うん、持って楽しみたかった自分たちは楽しんできたけど、
うん、なんかもう気づかずにね聞かされてきたんだね。
うん、うわ怖いな、それ考えると。
でも、まあ、親もそれに気づいてなかったわけでしょ、
うんうん、そうそう、
誰も多分気づかなかったんだろうな、その意図してた人たち以外は。
そうね、
うわーやだよ。
そしてでもな、
うん、
芥川の桃太郎は桃太郎が正義じゃないように描かれてるでしょ、
うん、
でもうその一番大事なところっていうか桃太郎といえばっていうところをひっくり返すから、うん、文豪は芥川すごいなって思いました、
うんうん、こう見てるとこは違うんだろうね、
うんうんうん、
着眼点、
うん、まず根底から覆したろうみたいな、
うん、
普通そんな勢いよく書けないけど、
人々がびっくりするようなものを生み出したよね
意図してたとしてもすごいなやっぱり、う
ん、私のお話はここでおしまいです。
あ、はい、お疲れ様です。
お疲れでした。
お疲れ様です。
次は
本当はキヨちゃんの番なんだけど、
うん、
ちょ代わりに誰かやってくれませんか
ってことで私がやります。
早い
お願いします
潔い。
内容はだいたいキヨちゃんがまとめたものを私がちょっと付け加えたりした、うん、話をしたいと思います。
いやいや、
では桃太郎、あ失礼しました、
うん、
芥川龍之介における主体の問題、桃太郎を中心にという、
うん
う
ん、
原田光三郎さんの論文を参考にしたいと思います、
うん
うん、はい、
まあ、さっきも言ってた通り一般のイメージを覆し、うん、鬼イコール平和愛好者、桃太郎イコール侵略者として描かれていますこの話は、
うん
う
ん、
そうね、
そうだね、
鬼側からするともうまさしくなんか侵略者来たみたいな
急になんかやってきて
どうしようみたいな
で、うん、当時の日本帝国主義のアジア侵略を批判して書かれた作品であり、
ほうほうほう、
芥川龍之介の 反軍国主義の意見が見られます、
うん、あじゃあそのアジアの 方を鬼として、
うん、
こう侵略していく侵攻していく日本帝国日本を桃太郎としたってことか、
うん、そうだね、うんうん、
はい。
でこの芥川の桃太郎の中では、
うん
まあ、気づいた人もいるかもしれませんが地震学という言葉が出てきます、
うんうん、あの三匹のお供の
そうそう
もうなんかしょうもないって言ったらあれだけど口喧嘩の中でね
でそこのなんか一文に地震学などにも通じた記事は頭の鈍い犬をバカにするっていう言葉があります、
うんうんうん、
でこれは記事が地震を予知するという俗説があるから入ったのではないかっていう話です。
初めて聞いたよね。こう動物でもほら地震の前に落ち着きがなくなるとか、うん、とか飛んでっちゃうとかあんじゃん、
うん、あるある。
キジも同じような感じだったのね。
でもこの桃太郎っていう作品と地震は全然結びつかなくて
確かに
この一文だけ周りから浮いてるんですよ、うん
う
ん、
突然出てくるよな、
うん
でもなぜこのワードが出たのかというと、
うん、
この桃太郎執筆の前年、うん、1923年9月1日に関東大震災が起こっています、はい、失礼しました、
はい
はいうん、
関東大震災、まあ、これも一つなんだろうきっかけになったのかもな、
うん、
この地震学っていう言葉を入れるきっかけになったんでしょうけど、
まあ、社会全体に与えた悲劇をこの地震学という言葉によって思い出させ、うん、桃太郎の風刺により具体性を持たせる役割があったのではないかっていう結論があります。
そうなんだね。
でまた関東大震災とともに思い浮かべられるのが朝鮮人中国自虐殺事件、
うん、
社会主義者弾圧事件というものもあります。
ほうほうほうほう、
まあ、この辺も含めても芥川龍之介の桃太郎は社会風刺の作品であると考えられるのではないかという。
そうか、
はい、
難しいな。
難しいですね。
あそんなん考えて読めないよ。
いやでもねそのすごいねやっぱ、
あ、
うん、
すごいわ。だって桃太郎結構短いじゃんページ数的には、うんうんうん、
確かに。
それにこれだけいろんなことをこう含ませてるっていうのは、
うんうんうん、
これでも含ませてる方もすごいけど気づく方もすごいな。
そうだね、
うん、そうだね、確かに
すごいわ。
まあ論文についてはこんな感じで、
はい
はい
はい、
はい、
でね、うん、前回ねちょっとやって楽しかったからね、うん、そう今回もやりたいんだけど、
やりたいね。
自分を桃太郎のキャラクターに例えると、
例えるとこれは自己発表それとも誰かに言ってもらう？
言ってもらいたくない？
言ってもらいたい、
うん、
じゃあじゃんけんする。
OK、
いくよ。
最初はグーじゃんけんぽい。
ちょっと待てよ、しほさんさんラスト。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。
お、勝っちゃった。
いや、みこが最初か。じゃあゆきりん、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。はい、じゃあ一番手は
みこ、ゆきりん、あし、しほ。
うん、
OK、
この順番でいこう。
みーこは、
みーこは、
はい、考える時間を10秒与えます、は
い、おお、だいぶ多いな。ありがとう、ありがとう。
5秒にしよう。
なんで？
長いなって思った。
うん、じゃあカウントして。
じゃあ5、4、3、2、1。はい、じゃあ誰から発表していただけますか。
じゃあはい
はい、
はい、お願いします。アッシュちゃんで。
はい、みーこは、
うん、
2択なんだけど、
うん、
どちらかといえば、
うん、
キジ、うん、
その心は、
その心は。
かけてないのに。
かけてないけど、その心は、うん、その心は、あの、なんだろう、興奮すると一番うるさそう。
あ
待って、次私。マジでいいよ、ちょっ
と私犬
なんだろう、キャンキャン吠えてる。
うるさい、みんなうるさいっていうイメージが、
うん、じゃあ次私だね、
うん、はい、
犬かな。
まさかうるさいからではないでしょうね。
なんか自分が欲しいものがあったら真っ先に飛びついていきそう。
いやゼミでの、いや、うん、今までのこう3年間一緒にいて、
うん、
2年までは結構静かな感じなのかなって思ってたの、
うん、
まあこの学科のにいるわけだからそれぞれにみんないろいろ持ってるんでしょうけど、
うんうん、
それの中でも比較的静かなのかなって って思ってたのね、うん、でもつい先日、うん、あのゼミの
休み時間に、
そう、休み時間に大興奮してギャーギャー騒いでたからあ、もうアウトだって思って、うん、それでなんかあの3匹の中で一番ガチで泣いたらうるさそうなのはキジかなって、
うんうん、くちばしでくっついてつっついてくるね、
そう、クワーッつって
超迷惑
いや、やっぱ犬でしょ、
なんか
キャンキャンキャンキャンキャンって
そう、
あ、でもやっぱ犬だよ、犬はほら一番初めにきびだんごをもらいに行ってるから同じように
飛びつくんだね、
飛びつく
最初に行きたがる、
そう、
マジか、じゃあ次はゆきりんね、
ゆきりん
お願いします、
ゆきりん、
ゆきりん
カウントしていいよ、
何秒だっけ、
5秒、あ、10秒でいい、10秒でもいいよ、
10、
いや、いいです
、本当に10秒5 4 3 2 1、はい、
Okay. 誰から行く？
誰？
じゃあ私から、
はい、
とゆきりんは、
うん、
芥川の桃太郎
ひどいやつじゃない
大体のひどいやつじゃない、
ね、
うん、
いい意味で言うと、え、なんだっけ、悪い、もう悪く言う
か悪く言うしかなくない、
辛い
ずる賢く、
あ、
よく言ったら、うん、なんかどうしたら効率よく生きられるかみたいなのを ね、
はあはあはあ、弱たり上手ってことかな、はあ、
そうだね、そういうことにしておきましょう、はい、
丸く収められた気がするね、
でもなんか分かると言えば分かる、
分かるかいじゃあ、うん、次行く、
OK、
はい、
おばあさん、
あ、
おばあさん、
うん、なんか雰囲気的にもおばあさんっぽいよね、
それはいい意味で悪い意味で、
いい意味で
どっちのおばあさんかな、
でも基本どちらの桃太郎もおばあさん悪くは書かれてないから、
そうだ ね、 そうだね、どっか行ってほしいとは思ってるけどね、
そうそうそうそう、
悪い子だったから早くいなくなれないかなって思ってただけだよ ね、
うん、まあ、
ね、
基本的にはだし、あの、めったのことがない限り、
うん、
慌てなさそう、
ああ
、
もうポケーっと
じゃあそれ褒めてない
いや、マイペースに生きてそうだなって、
ああね、
うん、私動じませんよあははみたいな、
私動じませんよあは
は、うん、ありがとう言ってくれてかなって、
ああね、
うん、
じゃあ次私ね、
うん、
私は2人の意見ミックスしていいですか、
はい、
私は芥川の桃太郎とおばあさん、
芥川より、
うん、
ほうほうほう、
それどんな、
いや
大丈夫か、
え、悪くないよ別に、悪い意味じゃないからね、
ほうほう
ほうほう、
うん、サボってる、
あ、バレないように、
そう、やっぱ桃太郎はこう、うん、やりたくないかなっつって鬼ヶ島行くでしょ、
うんうん、
ゆきりんの場合はやるんだけどやりたくないって
それめちゃくちゃわかる、
わかるじゃねえよ
かるって本人が言っちゃったよ、
どやじゃねえよ
ね、あとおばあさんはこう、うん、このすごい包容力があるじゃない、
そうね、
ゆきりんもなんかこう周りを包み込む
おばあさんだから、
ママだから、
え、ママは別の人になっちゃうママは別の人になっちゃう
言語のママはもっと適任が他にいるよ、
あ、そうね、まあまあまあ、
いるいるいる、
ゆきりんも最初ママだったから、
本当今はママじゃない
本当にそれの方が切ないわ
お姉さんだよ、
今が帰ったらよかったじゃん
そっか、
うん、まあ、OK、 次ね、
はい、
次アッシュ
ノグカウントするよ、あ、みんな待ってくれるの、カウントカウントまだ
カウントまだ
カウント待ってくれるな、
いくよ、
なんだっけな、
5 4 3 2 1 0、
じゃあ私から、
オーケー、
はい、
まああれだね、
うん、
キジだね、
なんでやね、
私もキジだと思います、
なんで、
あら、
なんか頭良さそう、
うん、それな
全然良くないけどなんだろう、傷えぐられた気しかしない見た目だけってことか、
いや、なんかあの文章とかからこうなんか賢さがにじみ出てるっていう、
やった
あふれ出す知性
そう
もっと頑張る、
よし
よし、
えみこも、
うん、キジ賢そうだから
で照れてる人こーっと照れる、
ベタ褒めタイム、
そうだな、
やった、
下げよう、
ちょっと待って
意見を覆す、
何誰、
そうだな、足も桃太郎じゃない、
桃太郎、お
どっちの、
もちろん芥川で、
なんでやねん
いやなんか、うん、いやアッシュに正義のために戦うはちょっと似合わない。
ひどいひどいよそれ。
いや違うの、なんか本当にマイペースに生きてるのがアッシュだと思うの。
はあ、
なんか我が道を進むみたいな。
あ、映画たくさん。あ、でもわかる、
わかる、
なんか
わかる、
わかる、
わかるでしょ、う
ん、言われたらわかる、
うん、じゃねえよ
いやでも、うん、ほら頑張ってるじゃん、うん、自分のやりたいことは頑張ってるじゃん。
そうね、
うん、
そうだね。あと普通の仕事をしてるイメージよりもなんかもっとでかいことしてるイメージが強いから
さすが桃太郎っすね。
桃太郎でね、
桃太郎だ
ね、
桃太郎じゃん決定
じゃあ桃太郎の役が来た時は僕にください
どうぞ
全力でやります桃太郎、うん、でもいや正義のために戦う時だってあるよ。
うん、
沈黙になってしまった。
なんでみんなで答えてくれないの、うん、泣いちゃうよ。本当に上げてもらったのにズドンと下げられたな。
いや下げてない下げてない、褒めてるんだよ。
褒めてるの、
うん、
褒めてるの、
うん、褒めてるの。喜んで、
喜ぶ、
うん、
喜ぶ、
うん、いい子
はい解決
解決
解決です。
はい、
はい、じゃあ最後しおさんか。
うん、
しおさん何にしようかな。
カウントするよ。
どうぞどうぞ。
5、
何にしよっかな。
3、2、1、スタート。
さ、スタート。
はい、ゆきりん。
おばあさんかな。
おー、
年取ってるから。
芥川の方の。
何、老けてるから。え
芥川、芥川の方
なんか嫌いな人は何としても思い出したがりそうな。イメージ。
怖えよ。それ、それ、リアルに考えるとさ、志、う、保、ん、さんの嫌いな人は一生彼女に、あの関われないみたいな。
辛いね。
辛いな。
私そんなことしないよ。
してそうだもん。
しないよ。
しれっとしてそうだもん。
私みんな大好きだから。
いやそっちの方が怖い
次は
じゃあ私、
うん、オッケー、
はい、うん、ね、
うん、
桃太郎関係なくなっちゃったんだけど考えてたら、
うん、
チワワ
いやいやいや関係あるようにしようぜ
お目目キラキラでキラキラしててご主人様って感じ。
共通点犬ってことしかない
え、何中堅私。
そうだね、桃太郎。
そうだねって言われた
残念やな。
残念じゃないよ、中堅いい子だから。
でも桃太郎の犬だってチワワになるかもしれないじゃん。
そうね、もしかしたらチワワかもしれんね、うん、
固定概念だよ、あの柴犬みたいな日本犬っていうのは。
柴犬って感じが
する。そうか、野良しか書いてないもんね、
うん、
そっか。
でもチワワは捨てられてないか
某漫画ではあれだったよ、
うんうん、
これダメだったら削られるかバキュンって入るんだろうけど、
うん、
あのまあまあやめよう、入らないように言うわ、うん、あのある、
うん、
通信会社みたいな の、
うん、
あの有名な白いワンちゃん、
うん、
と被るから嫌だって言ってた、
うん、
ある漫画では。
へ
え、桃太郎登場すんのよ、
うん、
で3匹引きずれてくるんだけども、うん、その時に、
うん、
まあ鬼と戦うシーンがあるんだけどもね、うん、その時に全部口で任されんのその一つがその犬があの、うん、某通信会社の白いあのお父さんね、
うん、
と一緒だって言われて、うん、それだけは嫌だって、うん、娘が結婚したって、まあ、確かにそうだねながら見てたけど。
でもさ、チワワだったらさ鬼さんやられなくない、うん、なんかあ可愛いみたいな。
鬼めでて終わりじゃね、うんうん、
最強だったチワワ。
私チワワ嫌いだけど。
何も検証後みたいな。検証したの？
うん。
したの？脳内検証したんだ。
うん。
ああそうですか。マジですか。猿だね。
猿？なんか全部違うな。
猿。
はい。
あの。うん、いや別に見た目がどうこうとか動きがどうこうとか今のウキが似てるとかってわけではないよもちろん。ただ、
うん、
あのなんだろうな。ちっちゃないたずらとかやってそう、
うん、ああね、
あと変なとこで悪知恵聞かせて、
うん、
そのトラブル回避してそうなイメージ。
ああいい子やん、トラブル回避大事。
でも悪知恵って言ったからね。
いや悪知恵じゃないもん、回避ができるってことは
悪知恵、
悪知恵じゃない、
悪知恵もある
の、いい知恵を使ってるの。
いやいやそんな
悪くないの、
そんなことないよ。
何
の言い合いだよ。
なんでそんなに人を悪く言うの
違う、さっきの反撃だよ
私悪く言ってないのになんで反撃されなきゃいけないの。
悪く言われた気しかしてない。もうい
いもん、
はい、
いいもん。
じゃあまあこんな感じで、
はい、
とりあえずキャラ例えは終わりましたね。
はい、やっぱ楽しいねこれ。
楽しいね、うん、次もこう、まあ、漫画とか、
うん、
映画とかこういうなんかキャラクターが出てくるやつはやっていこうよ、うん、
やってみよう。
いいね、
楽しそう。
カオスだけどね、
うん、 何言ってるか分かんないけどね。
全然分かんない。
いやまあね、うん、まあ、ちょっと締めよう
締めよう、はい、あのまとも真面目に締めよう
真面目に締めよう
真面目に締めましょう。
いやまあね、この桃太郎っていうのはね、うん、ちょっとなんていうか忘れちゃったけど、
あの最初これ桃太郎やろっていうきっかけが、うん、あの上田先生の研究室の前にある、うん、僕のお父さんは桃太郎という男に
奴に殺されました、
ましたか、うんうん、でめでたしめでたしでは終われないだったかな、なんかこう新聞の
めでたしめでたしで終わらせないためにじゃなかったっけ、
うん、ああそうかそうかそうか、それだそれだ、あれを見て、うん、あ桃太郎やろうってなったんだよな、
う
ん、
そう、いや桃太郎好き、あの私芥川の桃太郎を見た時衝撃だったんだもん、
衝撃だった、
いやだって、うん、へって、
あの桃太郎が悪者みたいな、
そう、うん、いや私的に好きだった、
あそっちか、
うん、
悪者になった桃太郎も、
うん、う好きだった、なんかね話の始まりが
あ
とても、
あ
うん、
でも確かにこう今までは桃太郎いい、いい桃太郎って言ったらいいけど、桃太郎目線のこの桃太郎っていう作品しか知らなかったけど、うんうん、芥川龍之介どちらかといえば鬼目線な感じじゃん、
うん、
その何も悪さしてない鬼たちの目線っていう、うん、この一つの桃太郎っていう作品を二つの視点から見れるようになったから、うん、よりこの作品を深く読めるようになったなっていうのは、
うん、あ確かに、
うん、
いや本当に、いやだってね、うん、この桃太郎についても、うん、ほらさっきみーこが言ったみたいにみんなが言ってたけど、うん、国がこう洗脳するため、うん、外国人を鬼っていう風に捉えて、うんうん、外国人は悪いやつだって勝手に決めつけて、何もしてなくっても鬼さんは悪いやつだよってなって退治しに行くぞってみんなに言ってたわけでしょ、うん、そういうのに使われる絵本は悲しい、
悲しいな、
悲しい、
こう戦争の時って、うん、こうなんだろう、軍に反発するような作品とかっていうのは、うんうんうん、出版されなかったりとかいろいろしてるじゃん、うんうんうん、そういうのはやっぱ嫌だよな、
嫌だね、
いろんなものに触れていた、いきたいし、うん、自分で読みたい、
そうだね、
うん、そういう政治とかで、うん、表現の自由って言ったらそこもまあ、そこまでオーバーに言っていいのか分かんないけど、うん、そういうの規制されるのはちょっとなって思う、
確かに、うん、自分たちで選ばなきゃだよね、
うん、
ね、
何でもやっぱ自分たちで確かめなきゃいけないな、
そうだね、うん、ってことで選挙に行こう、
行こう、
うん、
そうね、
そうだね、重要、
大事だ、みんなも選挙権持ってるからね、
持ってるね、
うん、直接自分たちで選ぶわけではあるけどさ、
うん、
そのどうしてもメディアに頼った情報しか来ないわけじゃん、
うんうんうん、
それこうメディアに出てこないような情報だったり、
うん、
まあ、全てがそうだとは思わないけど、うん、メディアに通から通ってこちらに出される情報も全てがそのまま出てきてるわけでもないだろうから、
うん、
そういったのをやっぱこう見極めるためには、うん、こういろんな角度視点から物事を見ていける力を持ってなきゃいけないのかなって思う、
そうだね、
うん、まあ、難しいよ、こうなって大変だ
大変だ、
だね、責任が伴ってきたわけだから、
うん、
もっと責任を持ってね、うん、行動を律して
自覚していかなきゃな
ですね、
はい、
まあ、そんな感じで、はい、まあ、今回の桃太郎はこんな感じで終わりたいんですけども、
はい、
ね、皆さんもぜひね桃太郎をもう一度読み返して、うん、あこういう意味もあるのかなって、
そうだね、
いろんな捉え方を感じながら読んでみてはいかがでしょうか、
はいはい、他の本とかでもぜひこういったね、うん、キャラクターの目線で読んでいくとか、
うん、
全く違う角度から読んでみるとかっていうのをやってみるのも、うん、物語自体を、ね、楽しんだりもできるし、いろんなことが発見あるかと思うので、ぜひぜひやってみてください、
はい、ではじゃあさようならね、
なんでもう疲れちゃったかな、疲れちゃった、
下が回らない、
下が回らない、大丈夫、
じゃあさようならのね挨拶をしましょう、う
ん、しましょう、
See you next time ですね、
はい、
はい、いきますよ、せーの、
See you next time、
バイバイ。